越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
私は紙の文化博物館に今日はお邪魔しています。今ちょうどですね、10月の5日から12月19日までは、竹久イメージ展も、開催されているんですが、今日はその話題ではなく、鬼会のいわゆる、特設のいわゆる展示のところで、いろいろと興味深い展示が行われているということでお話を伺ってまいります。今日私のお相手をしてくださる方はこの方です。
越前市役所産業政策課の陽田と申します。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。子どもたちがちょうど見学に、訪れていまして、
地元の子だけじゃなくて県内外のこれぐらいの小学校3年、4年生ぐらいの子たちがちょうど課外学習で橋の里にたくさん来ていただけるので、今回の企画展はそういった子どもたちでも分かるような和紙の道具っていうところを知ってもらいたいなっていうことを思って企画しました。
まあ、彼ら彼女たちから見ればですね、この紙ができるまでであったりとか、一つ一つがこの古い道具で昔ながらにこう作られている姿っていうのは新しく映るんでしょうね。
そうですね、多分想像もできない見たことのない道具ばっかりだと思うので、
まずこの特設の、意図といいましょうか、
自分たちが普段使っているノートとかの紙とは違う、和紙っていうものを聞いたことはあるけど、どんな紙なのかっていうのは皆さん身近にはないの で、
そうですね、
和紙の里っていうのは聞いたことあるけど、じゃあ和紙ってなんだろうっていうところを答えれるように、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなと思って、まずその和紙っていうのがどういうものなのか、どういうふうに作られるのかっていうのを紹介しています。
なるほど。どこからスタートすると分かりやすいですかね。
まず入って左手、和紙の原材料から、紙が木からできるっていうのは多分聞いたことがある子はいるかなと思うんですけど、和紙っていうのは木の皮から繊維を取って作ってるっていうところが洋紙との大きな違いっていうところ で、あと和紙で主に使われる原材料、この3つがありますので、それを実際見てもらって、なんだこれと、
実は和紙と一概に一つ言葉はありますけど、いろんな種類があるんですね。
そうですね、有名どころでいう構造を使った紙ですとか、あと岩皮、三つ股、あと麻紙といって麻を使った紙ですね。そういった紙が、大きな材料ごとの違いで出てくる特徴っていうところをパネルと、あとここで触って、
見てもらう。実際に触れるっていいですね。岩皮紙の特徴というのはここに書いてあるのは、光沢があってツルツルとしたきめ細やかな手触りの紙、
少しちょっと固めの手触りになるかと。
本当ですね。
に対して多分構造は柔らかい、
本当だ。同じ和紙でもこんなに感覚が。
そうですね、
そして上がこれ三つ股紙、
三つ股は岩皮と似てまして、
ちょっと薄いような、
そうですね、
滑らかな、
光沢でいうと多分岩皮の方がちょっとあるんですけど、岩皮の素材自体がそもそも生産が難しくて、今でも野山に入ったものを収穫して使うっていうところで、収穫量がそんなにないっていうところ、そうなんです。なので、昔もお札の紙を開発するときに、最初岩皮でやろうと思ったけど、その原材料の確保が難しいっていうことで三つ股を材料にしたっていうような経緯があります。
でさらに、このガラスケースの中に今、道具であったり、パネルの展示、これはそのいわゆる和紙がこうできる過程で使ういろんなこう道具が、しかもこれ結構年季の入った道具。
そうですね、時代としては明治ぐらいから昭和平成まで使われてたような道具たちになるんですけども、この越前の和紙の里でずっと使われてきて、今紹介している道具はすべて国の重要有形民俗文化財に指定されている道具の一部を今回紹介させていただいています。
さらに、あ、これ私も見たことあります、はい、叩き棒で、はい、いわゆる繊維をこの、まあ、細かくするという、そうですね、はい、叩くんですよね、はい、はあ、そしてさらに、お隣のところへ行きますと、もうこれはいわゆる紙のこう仕上げといいましょうか、
そうですね、
刷毛であったりヘラ、はい、まあ、昔の人はそれで考えると道具一つとっても全部手作りなんですね。
そうですね、はい、
そして、ここでいわゆる断裁という、はい、あの紙を揃えて、はい、こう耳のところを切ったりと、はい、
そうですね、
まあ、今でこそガサッとこういろいろと切れるかもしれませんが、うん、はい、昔は本当に一つ一つの道具が手作りで、はい、手入れもしながら、
そうですね、
共にあったんですね、うん、
そうですね、本当に一昔前は、うん、もう里に紙切りの裁断専用の職人さんもいた、包丁を持ってこう工房を回ってたっていう話も聞いたきましたので、はい、
ですから一つのこう紙をすくにも昔の場合は本当に一人一人のいろんなこう手が加わって、
ね、はい、
手間暇かかるものだったんですね。
そうです、はい、そうです、
まあ、こういったまあ紙、もちろんその越前和紙という特徴もありますから、まあ、これまで先ほどの竹久あのゆめじさんのことも触れましたが、はい、何回も何回もこう試しながら、はい、その自分の作品の、うん、まあ、いわゆる発色であったりとか、うん、インクといったらいいんでしょうかね、うん、そういったのりであったりとか、うん、そして竹久さんイメージもこの越前和紙を愛していた、うん、他にもいろんな、ね、うん、画家の方もいらっしゃいますけど、なかなかちょっとこう奥が深いなというのを改めて感じさせていただきます ね、 ですね、はい、でさらに越前和紙産地の歴史ということで、はい、実は子どもたちにも分かりやすいように全部振り仮名がこう打たれていまして、はい、でやはりその当時の紙のどれだけ高級品で貴重だったか、
そうですね、はい、
まあ、今でこそもう紙ちょちょっと書いて失敗したってなって丸めてぽいなっていう時代ですけども、 そ、 うん、はい、そんなことできなかったんですね。
そうですね、もう昔の時の権力者というか、まあ、位の高い人たちであっても、はい、うん、表が埋まったら裏にこう写経したりとか、はい、そういったやつが今正倉院とかにも残ってますので。
そうなんですね。いや、なんかこう物の大切さっていうのを改めて学びます、はい、でさらに、ここにはこうケースの中に、はい、パッと見た目はなんかこう山の地図を見てるような
そうですね、
墨流しですね、はい、ああ私も子どもの頃やりました。
あ、はい、一応ここでその越前和紙の特徴っていうところで、はい、この産地でいろんな種類が作られてるっていうことが和紙の産地の本当に特徴。
なるほど、
はい、これという紙がないっていうのが大きな特徴っていうところで、その中でもメインで有名な作られてる紙をちょっと一部紹介して、うん、でここはその装飾ですね、うん、この装飾性っていうところも越前和紙の特徴であるので、代表的な墨流しとか、うん、あと内雲とか、はい、そういった紙を紹介してます。
なるほど。宝書紙、まあ、これはどちらかというとこうなんかこう物を書く、
そうですね、そういう紙なんですけど、今はどちらかというと木版画の用紙として使われてるのが多いですね。特に人間国宝の岩野一兵衛さんがついてらっしゃるのは木月宝書っていう厚手の、まあ、厚手だけじゃないんですけど、
まあ、色々あるんです
ね、丈夫な、はい、構造の紙。
その他にもですね、取り残し、はい、取り残されたじゃないですか、取り残し、鳥の腰、はい、そして断子、
はい、
これ落語家じゃありませんよ、はい、断子という仏壇の壇に紙と書いて、そして曲紙という、はい、今4種類の、はい、まあ、代表的な和紙が挙げられてますけども、はいはい、一つ一つ見ると確かに表面であったり、実際これちょっと触れることできないんですが、はい、全部こう趣というかこう違うんですね。
そうですね、まあ、取り残しなのかは、まあ、一説によるとっていうところなんですが、はい、名前の由来としてはこの卵の殻の色っていうところで取り残、
同じ白でもこんだけいろんな種類があって、
ね、はい、
微妙にですね少し黄色がかったといいましょうか、はい、うん、あとは男子ですと真っ白、
はい、まあ、男子の特徴はこのしぼといってこう波打ってる、
ありますね、
はいはい、これが特徴です。昔だとその位が高い人しか使えない、今で言うと、まあ、茶道とか、ええ、あと 将棋、囲碁とかのお面状とか、ああいったところに使われる紙なんですけど、やっぱり他の紙と違って段があるので、これに書く人もやっぱ段紙に慣れてる人じゃないと書けないっていう。
そうなんですね。いや、こうしてなんかこう改めて見ますと、越前市のこの場所でこうして長年によってこう紙が敷かれているというのがね、そしてまたそれが受け継がれて、はい、今もなおそれが息づいているということは、うん、どれだけすごいことかっていうのが ね、
ね、はい、
改めて感じます ね、
ですね。今もこの紙が古いものじゃなくて、今も産地の工房では作られてますので、うんうん、
やはりこういったものを、先ほどの子どもたちもそうですけど、はい、いろんな人に改めて、はい、このなんか一番 の、 そのなんか元となるといいますか、基礎となる大事な部分をもう一度みんな知ってねっていう意味では、すごく貴重な一つ展示ですね、はいはい。
まあ、何か興味を持ってもらう一つのきっかけにどこか引っかかってもらえればいいなっていう、うんう
ん、この特設展示、これいつまで？
12月の19日まで、
19日までということで、はい、ぜひ皆様で足を運びいただきたいと思いますし、はい、これから新幹線も来ますし、いろんな県内外の人と触れるにあたっては、はい、胸を張ってこう話せるような、
そうですね、
そんなお一人お一人がもっと増えるといいですね、
はい、そうですね。こういったところでちょっと頭の片隅にでも入れていただいて、うん、自分が例えば和紙を買いに行った時に、うん、あ、これはどんな紙かしらみたいな違いが分かると思うので、そういったところを楽しんでもらえたらなと思います。
ちょっと余談になりますが、青森県の子どもたちは数多くのリンゴを見ると全て種類を言い当てられるという
すごい、
そんな話を聞いたことがあります。はい、ある意味越前市民の特に子どもたちは、はい、この和紙のですね、触った感触で、あ、これ宝生紙だとか、男子取り残し、その他にも、あ、これ断皮だなとかですね、
そうですね、
こんな風にこう
してもらえると素晴らしいですね
すごいなと思いますよね、はい。いやー、でもこの展示、もうあと少しになりましたけども、できるだけ多くの方に、
はい
はい、であと合わせて先ほども同じように19日までは竹久イメージ展、はい、こちらも開催して、先ほどからいろんなこう、まあ、季節柄もありますけど、はい、観光客の方たくさんお見えでしたね、は
い、そうですね、ありがたいことで
平日ですよ、
はい、
今日は、
はい、
ですからぜひ、皆様も足を運んでみてください、はい。ちょうどもう、まあ、紅葉の時期は過ぎ去ろうとしてますけども、こう秋から冬への季節、ぐっとこう冷え込む中で、この中でこう紙がね、敷かれて、はい、作られてるっていう、まあ、季節感もありますから、なんかこう、ね、肌で感じるものあるかもしれませんね。そうですね、
紙は寒好きっていう言葉もありますので、うん、ちょっと冬の和紙の里をちょっと楽しんでもらえたらなと思います。
そうですね、近場でこれだけすごいことがこう色と間近で体験また見ることができますので、はい、ぜひ足を運びいただきたいと思います、はい。
自分たち越前市民として誇るものっていうところで、うん、まあ、越前和紙っていうのは出てくると思うので、はい、その自分が他の住んでる人とか、うん、他の地域の人に越前市ってどんなところっていう紹介する一つに、越前和紙ってこんな素晴らしいものがあるんだよという宣伝隊になってもらえたらなと思います。
こちらの紙の文化博物館でございますけども、この竹下イメージ の、 展示と合わせてですね、入館料は大人の方200円、また宇田津の工芸館と共通入館料というものがございまして、特別展開催時300円という形で、ご紹介しています。また高校生以下の方は無料でございます、はい、火曜日が休館となっていますので、はいはい、どうぞお間違いないようにお願いしたいと思います、はい。いやー、ぜひちょっと皆様で足を、またこの建物の1階の奥のところにもね、はい、
そうですね、
貴重ないろんなものがこう展示されてたりして、はい、ズームこう1日楽しめると思いますので、はいはい、ぜひ皆様で足をお借りください、はい。今日はいろんなちょっと実際にもういつの間にか子どもたちいなくなっちゃいましたけども
多分もう集合時間
ですね。そうですね、でもそのにぎわいのある紙の文化博物館からお送りいたしました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りしました。